皆さんこんばんは。桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。ではまずはレギュラー紹介から。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは。
こんばんは。
だいぶ涼しくなってまいりまして、朝晩はだいぶ冷え込んでるようですけども ね、 コアラちゃんはちょっと風邪気味で、
風邪気味でちょっと鼻声でね、はあはあ、申し訳ないんですけれども。
いや、女の人の鼻声は色っぽいんですよ。
あ、いいんですか。
うん、はい。女の鼻声は千金の値が、
はあ、
男の鼻声は倍金の疑いがあるって言うんですよ。これ自分がね、もう鼻声になった時ね、
はい、
枕でよく言ってるんですよ。 うまいこと言うてあるなと思って。
はい、
はい、ですからあなたは千金の方ですから。
あ、そうですか、
自信を持って喋ってください。
はい、ありがとうございます。
ゾロゾロ専用にね、
はい、ちょっと入るかもしれないですけどね、音が。そして
はい、スーパーサブの桂二条でございます。久々のこのゲストなしの3人ということでしてね、
なんかすっきりしてますね。
スタジオが非常に広く感じるわけですけども。
今日はメインのスタジオから久しぶりに、
うん、
は
い、お届けしてるんですけれどもね、
いつもよりゆったりと座れるんで、
うん、なんとなく3人とも距離感を保ちながら ね、 ね、
等間隔で鴨川みたいにな
んかね、うん、なんかよそよそしい感じがちょっとね、うんうん、はい、あるんですけれどもね、
今日はこれでいきましょう。
3人でね、
そうですね、はい、お届けしていきたいと思いますので、どうぞ今日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜の落語夜話は、
はいはい、うん、ブログをね読んでいただいている方は、はい、ご存知かもしれませんけども、はい、ベルギーのタヤスさんという方が、
あ、はい、
こっち、ね、散々ベルギービールの話をしてたら、うん、なんか催促したように思い合ったよ ね、
ね、
はい、なんか申し訳ないんですけども、はい、送ってくれはりまして。
ありがとうございます。
言ってみるもんですね、
はい、本当に。
昔からよくありますこういうのは、バンクで言うと、
はい、ね、
というのはただね、企業とかそんなんが多いんですよ、はい、例えばどこそこの美味しいですよ言ったらそこのメーカーのが送ってくるとか、
はい、
うん、そんなんじゃなくて、はい、そうじゃなくてですね、リスナーの方がわざわざ、
ね、
買って送って
しかもベルギーからですよ、はい、海を越えて、
多分ね、そのビールの代金よりも、うん、送料の方が高かったんじゃないかと思
う思
うんですけども、
はい、
こういうのは初めて見ました。はい、ね、それでお便りもいただいた
ですね。そうなんですよ、うん、お手紙と一緒にね、うん、お送りいただきましたので、じゃあお手紙ご紹介しましょうか。
長文ですけども、
米二様、
はい、
和代様、
はい、
二条様、そして石田様、はい、ベルギーの田安千春でございますと、田安さんからいただきました。ありがとうございます。はいはい、いつも楽しく拝聴しています。うん、米二様のお話を直接聞いたことはありませんが、いろいろなところで文才を発揮されており、それがきっかけで米二さんの動向が気になり、うん、その矢先にインターネットでお声を拝聴できることを知り、毎回楽しみに聞いております。
嬉しいですね。
はい、米二様とは年齢が近く、ちなみにこれはカッコはお伝えしてもいいんでしょうかね。
いいんじゃないですか。
いいでしょうか。私は33年生まれの犬です。
私よりも一つ下ということですね。
そうなんですね。
かの、小米町君と同い年ですね。うん、
小米町さんと、
はいはい、
はい、そして鉄道好き、うん、そして飲むことが好き、うん、食べることが好きなど、
うん、はいはい、
共通の接点があり、日経新聞のネットでは初回からすべて興味深く読ませていただきました。
110回ぐらいですか ね、
ね、すごいですね。はい、また小学生の頃に落語の面白さを感じ、花月などを何度も訪れ、落語を聞いたり、ラジオの深夜放送で落語を聞いたりしていましたと。うん、なんかね、ラジオ大阪の日曜日の深夜には落語の番組があったそうで、
落語百選と言いましてね、うん、
知ってます。
つまり1時ぐらいで番組終了なんですよ。
はい、
ですから番組、時間に関係ない。例えば30分やったら30分、はい、45分あったら45分ノーカットで、うん、放送したという画期的な番組ですね。
これ
で
も面白いのがね、うん、返信用切手を送ると、うん、その夜に放送された落語の活字版をもらえた思い、うん、はいはいはい、思い出があります。
うちも50冊ぐらいありますよ。
すごい。あ、そうなんですか。はい、でも面白いですね、これは。
切って送ったらね、うんうん、ところがなかなか送ってこなくてね、うん、嘘かいなと思ったら
忘れた頃に、
あまりにも集中したんで、
うん、大変やったんですね。
予想以上の申し込みがあったということだよね。うん、
まあ、のもあり落語も大好きですと、
はいはい
はい、私は日本でサラリーマン生活を順調に送っていた時に、
はい、
駐在命令を会社から受け、うんうん、当時ベルギーに赴任してきたのが1989年と、
もう18年前、ね、
そうなんですね、うん、でそれ以来真面目に駐在員生活を送っていたのですが、うん、将来への不安、またどこかに転勤するのかわからないことやとその場所にねベルギーに残りたいことなどから、うん、駐在員生活をやめて、うん、ブラッセルに日本人幼稚園を作り現在に至っていますと。
いや残るのは、うん、あの勝手ですけど幼稚園作るのはすごいと思いますね。
すごいですよね、はあ、作らはったんですからね、
う
ん、
向こうにどれだけの日本人のね、うん、小さい子がいてるのか、うんね、まあ、ちょっと私ら分かりませんけども、
でもね日本人にとっては向こうで生活されてる方にとって嬉しい、
うん、
ことでしょうね、うん、で1999年に幼稚園を作り、うん、少し運営が楽になってきた時に米津様の文章に触れ落語への思いをかきたてられたようです。
ほうほうほう、
はい、さて先日の放送で本題いきますね、はい、米津様がまだベルギービールを飲んでいないということを聞きまして、
そうです、う
ん、少しですが当時のビールを、あ、当時、ご当地のビールを送りますと、うん、
はい、初めて見るビールですね、
ね、この、ね、本来ならベルギービール入門編として修道院ビールやフルーツビールなどを送るのがビギナー向けなのですが、うん、たまたまスーパーで見かけた今年のクリスマスビールを送ります。
あ、そういう雰囲気ありますね、
ね、可愛らしい、で星の、ね、そうそう模様があって、
うん、はいはい、雪がね、はい、こう降っておりまして、
ブッシュノエルってね、
ブッシュドノエルですかね、
ブッシュドノレノエルですね、うん、はい、まずメーカー名ですがブッシュという名前です、
うん、
ベルギーの中西部にある、老舗のメーカーで売り物のブッシュビールはアルコール度、
うん、
なんと 12% という非常に強いビールを、
普通のビールの倍以上ですね、
生産しています。はい、あのすでに日本へも輸出しているそうなんですが、はい、これもね、うん、そのメーカーのクリスマスビールを選んでみました、
はいはい、
クリスマスビールとは別にクリスマス用に作られたビールではなく、うん、冬の寒さの厳しい時に飲むビールということなんです。
ベルギーのことよく知りませんけど、うん、この辺の寒さとは全然違うんやろうね。
京都の寒さよりも寒いでしょうね、うん、
京都もそこでやすごい寒いって言うけども、
京都寒いですけどね、
そんなもんじゃないでしょうね、
うんうん、もともとベルギービールは食事の栄養補佐的なもので、肉体労働者の飲むパンと言われるほど栄養価の高いものですと、
うん、私らみたいに酔っ払いたいという不純な気持ちじゃない
ねじゃないんですね、はい、そして特に冬場の厳しい寒さに対抗するために通常のビールにさまざまなスパイスを入れ、うん、体への刺激を高めるビールを総してクリスマスビールと呼んでいます。なんとなくイメージ的にね、クリスマスビールってね、パーティーとか、なんか可愛らしい、
軽いようなイメージあるけど、
ね、イメージありますけれどもね、
瓶自体はね、シャンパンみたいな包装なんですけどね、
う
ん、
このビールの中にいろんなスパイスが入って、うん、もうカーカーってなるんですよ、
うん、はい、あの周りそうやね、
ね、
うん、日本で飲んだら、うん、
ね、本当に
これ寒いとこで飲まなあかんのちゃうか
外で飲まなダメですね、あ
の冷凍庫とかその中入って飲むとか
まあそれもねかなり大変だと思うんですけど、うん、続きいきますね、日本ではかなりのベルギービールが輸入されていますが、クリスマスビールはこちらと違い名前からクリスマス時期しか売られないので輸入を諦めているところが多いと聞いていますと。しかしこのご当地では10月末から2月上旬までに生産され、冬場のビールとしては定着をしています。
なるほど、そのクリスマスという、うん、拡大解釈やね。
そうですね、
あのディズニーランドみたいな名前ね、
うん、
もう11月入ったらクリスマスのねパレードやってるから、う
ん、ね、早いですよね、はい、さてこのブッシュ社のクリスマスビールなんですが、
はい、
8度から10度に冷やし、口の広いグラスに注いで飲むのがベストなのですが、
う
ん、専用のグラスを送付できませんでしたので、
あ、それはまあ ね、
ね、
確かにこれだけ送ってもらうのでも大変だったらしい、ね、
はい、嬉しいですよ、口の広めのシャンパングラスを代用してもらえればと思いました、
うん、なるほどね、
はい、
う
ん、
普通のビールの感覚じゃないということ ね。
そう、またアルコール度が高いので、
はい、
決して、
うん、
ここ米津さんよく聞いてくださいね、
うん、何ですか、
決して日本の生ビールのように、うん、一気に飲まないでください。
グビグビグビと言ったらいかんねんね、
う
ん、
もう一気にグワーグワーとはいかないでください。はい、目安として 250cc を20分から30分かけて飲まれる方が良いかと思います。
ほんならあの熱燗みたいにちびちびやるんかな。
ちびちびね、まあ、炭酸がね抜けない程度にね、はい、また飲んだ後にはお仕事がないようにと。
あ、それはもう普段からそうですからね
本当ですか、
え、 白状するけど原稿書く時だけ飲んでます。
まあね、そっちの方が、ね、逆に、ね、いろいろと案が浮かぶかもしれないですけどね、うん、石田の大将にも、ね、これを伝えとかないといけないですね。
石田の大将も、ビール好きですから、うん
ね、はい、
考えたらあの大将ビールしか飲んでるの見たことない ね、
ま
あ、
そうですね。
他のものはめったにちょっと味見するぐらいは飲みあってもね、う
ん、はい、続き、飲んでいただきまして気に入っていただきましたら、はい、また何か見繕いますと。
ありがとうございます。
嬉しいですね、はい、アルコールのきついビールですので苦手な方には、一緒にチョコレートを送りますと。チョコレートも届いてますよ、
はい、知る人と知るですが、はい、私チョコレート大好きですからね。
ねえ、甘いものも好き、よく調べて、お酒も好きでね。
いや、甘いもの全部がそんなに好きというわけじゃないんだけど、はい、チョコレートは別なんですよ。
ねえ、さっき、うん、あ、チョコレート欲しいって言ったらね、ダメって言わはりましたけど、僕が食べる。
あのね、スーパー行くとね、ナッツとチョコレートとビールをしょは、順番に回っていかるんですよ、
ね、
順番
に。はい、うん、もうすべてじゃあヨニさんの好きなものが詰まった、本当にクリスマスプレゼントみたいですね、うん、はい、ベルギーチョコレートは昔の植民地コンゴで良質のカカオが取れていたため、うん、そのチョコレート成分の高さが美味しさの秘訣なんだそうです、うん、そこでカカオ成分の高いものを送らせていただきます、
はい、
ビールもチョコレートもご感想を教えていただきましたらと思っていますと。
あのチョコレートって、うん、眠気覚ましにも使われるらしいね、
うん、
カカオの強いのやつよね、うん、はい、ミルクチョコレートで寝てしまうかもしれないけど
でも朝とかに、ね、チョコレート食べるといいって言いますね、うん、血糖値が上がってね、
はい、
糖分がね、でね、
はい、
う
ん、楽しみが増えました、
はい、うん、で、あの田谷さんなんですが、うん、年末年始に、はい、なんと2年ぶりに一時帰国しますと、
うん、何日帰ってきゃんねんね、
ね、タイミングが合いましたら米津様の、
はい、
講座を拝見できればと思っていますと、
うん、私ら年末年始によく休むというか会やってもお客さんあまり来ひんさかいに、やらないということがあるんでね、田谷
さんのために、
うん、
はい、ぜひね、
ほなもう、ま、差しで
本当ですね。ぜひね、日にちをね、教えていただければなと思っています。はいはい、では皆様、これからも楽しい番組を聞かせてくださいね。楽しみにしていますといただきました。
はい、
田谷さん、ありがとうございました。
もう長文のお手紙までいただきましてですね。
う
ん、
ね、
読むのにこんだけ時間かかってねから、書くのにどんだけ時間かけてあるやろと。
はい、嬉しいですね。でも読み、飲み方までね、ご、
う
ん、丁寧に。
はい、そうやね、うん、ビールという先入観を捨てないからね、これは
本当に、
はい、
だって日本のビールの倍以上でしょ。
そうそうそう、
ね、
まあね、普通の瓶ビールとか、うん、市販のやつで 5% ぐらいですから ね、
はい、
ちょっと多いないで 5.5 ぐらいやから、
うんうん、
日本酒が14とか15円とかそれに近い方やね。
そうですね、
うん、だからもう 250cc でもかなり酔える、
はいはい、ね、そうです、ね、車でない時にもう絶対に、迷惑かけないように飲まないといけませんね、
うん、もう見た目はね、うん、そんな度数が高いと思えないぐらい可愛らしいね、うん、はい、パッケージングなんですけれどもね、はい、これはじゃあまた大将と一緒に皆さんね、
みんなが揃ってる時に、うん、いただきましょう、
外でね、
寒いところで
震えながら
みんなでね、震えながらね、
はい
はい、どんだけ体が温まるのかっていうのもね、
はいはい、
体験してみたい感じがしますからね。
いや、まあ、お酒もね、うん、ほどほどに飲まな、
そうですよ、うん、もういろんなね失敗談とか、
まあ私はもう、はい、
ありますか、
酒癖悪い、
どうですか、
考えてるところ、
考えてるところは悪いんですね、
なんだよな、難儀したんが、
じゃあこの場ではい、教えていただきましょう。
あれですね、小、うん、お酒のまあ張りますと、うん、ちょっと若い子がより好きになるということなんですかね。
あ、
ちょっと
言ってる意味がよくわからないけど、
デレッとしはるところがね、
確かにね、
まあ、それもそんなに激しいことじゃないですよ、
はい、
ただまあ、でもやっぱり弟子の前でそない師匠が弱はるということはないもんですね、
じゃあそこはちゃんと
二条くんもね、うん、見せないそういうところ、
ね、お互いにね、
はい、お互いまだ探り合いやからな、
探り合いの、
うん、
もういいじゃないですか、見せてももうもうい
や、もう怖いへんねんけど、はい、二条なんとかして
でも二条さんは強そうですからね、
結局強いんだろうね、
うん、うん、あんまり顔にも出なそうですし、ね、
ビールはあんまり飲まないとか、
うん、
でお酒もね、日本酒の場合は缶したお酒が好きで、
はい、
まあ、それは確かにね、缶 一緒に飲んでると、はい、もうすごいペース早いんですよ。へ、うん、その割にしっかりしてるから肉たらしいでしょ、うんうんうん、
まあ師匠といるからこそ ね、 たまにねあ
のフラッとしてその弱みを見せたらあ可愛いやっちゃなと思うんだけども、うんうん、ずっと知らん顔してたらこのクソこのガキと思ってしまうでしょ
そんなお言葉の悪いことを
でも師匠がその米朝師匠とご一緒にお二人で飲まはるったっていうのは大体、うんうんまあ、あの打ち弟子されてはったので、うん、晩酌お付き合いされるということはあるんでしょうけども
あの住み込みやったからね、はい晩になったらあの、まあ、毎晩じゃないよ、はいうん、ただ、まあ、弟子には酒飲ませないとかいうタイプの師匠もいたはるみたいですけども、うん、うちはそんなどころかかえって酒の相手のに、うん、飲みなさいと、はいいうような具合で、うんまた話好きやからねその飲み出すともう夜が知らんまで喋ってると、うんうん、いうこともありましたから、うん、今でもあるそうですよ、うん、今逆に昼と夜が逆転してる時があるらしくて、朝まで飲んでそれから寝るというね午後2時に行ったら今朝ごはんや言うてるから、
うんうんうん、ですからどのタイム大体どれぐらいで師匠とご一緒にお二人で飲まはる、うん、僕が初めて師匠とご一緒なのはあの大晦日ですね去年の大晦日にずいぶん長いこと師匠とご一緒に紅白を見ながらずっとお鍋を、去年ですね
あ去年はい、ユニさんの家族っていうかご家庭に遊びに行かれ
て、まあ、あの大晦日ご挨拶というか、ねはい、ご一緒兼ねてなんですけど、うん、その時が師匠と、まあ、差しでずっと長いこと飲んだっていうのは僕一番
いい大晦日を過ごされてたんですねじゃあ今年もそんな素敵な大晦日を過ごされるんですか、はい、私も混ぜてもらおうかしら
どうぞどうぞ、うん
ねまあ、でもお酒はでもほどほどに
あのね、二日酔いって、はい、よく言うじゃないですかもうあの酒のない国に行きたい二日酔いという川柳がありますけども、はい、本当に、うん、あの苦しい時は苦しいですね、うんもう本当に反省するなんでこんな飲んでしもたんやろうってうところが夕方になったら飲み出すというのはどういうわけ本当にもう分かりませんね自分でも不思議ですよ、うん、ただね、ひどい時はやっぱり、お昼になってもまだあかんもんねうん夕方ぐらいにならんと、うんうん、頭が痛いのが一番嫌やね
頭がね
あガンガンするのはね、う
ん、やっぱりお酒は気持ちいいところで止めとくのが一番なんですよ
それがわからないから苦労するわけですね
その通り、
はい私、ね、お酒飲むと尻が長くなるのはもういつものことで、はい、
お尻が長くなっちゃうんですか
動かなくなるの
動かなくなる
ですから時間的観念あまだ8時やまだ9時やと思ってたのえもう12時もう1時と言うて、京都で飲んでると、はい、大阪へ帰るやつがうろうろしだすのね電車がなくなる中で
そりゃそうでしょうね
それはね8時とか9時のねまだ大丈夫な時間帯には、うん、大丈夫かまだあの時間大丈夫かなって言ってんだけど10時11時になってみんながそわそわしだした頃には、うん、俺なんやねんみたいになってるからやねはい、ひょっとしたら後輩が大阪までタクシーで帰ってるやつがあるかもしれない
大変だ
ごめんね
ごめんねここで謝っときましょうね、はいまだまだお酒の話は尽きないですけれども、はいはい、さあここでインフォメーションも言っときましょうね、うん、
はい、ですね11月の来週になるかな、うんはい22日木曜日、午後6時半から、はい、第198回上方落語勉強会、はいはい、すごいですね、もうあと2回で200回ですからね、はい今回は落語を作って30年長田貞夫の世界というのね、うん、長田貞夫という方が、はい、米朝一門だけじゃなくて、はいろんな人の落語を作ってね、うん、もう30年になるわけですよ、うんうん、つまり私のより後輩なわけや年上やけどね、うんうん、と言うて威張ることはないねんけどもでその人 の作品の特集を、はい、京都でもやります、はい場所はいつもの府立医大病院前の府立文化芸術会館の和室ですね、はい新作をやるのは、うん、団長君、私、はい、それから
二条さんも、
二条は介護一番、はい新作じゃない
のではないです
ね、
はい、
で、クジャク、止まる、これ4人が、うん、長田貞夫作の新作、はい、もう新作でもだいぶ作ってから長いのもありますけども、はいそれをやりますんで、はい、人も新作にも興味のある方は来てください、はい、
来てください
11月22日6時半から、はい文化芸術会館、はいお問い合わせは075-222-1046、はい、文化芸術会館までどうぞ、
はい、はい
ここね、僕プログラムも書かせて、唯一文章を書かせていただいているところです。
そうなんですか。じゃあそちらの方もね、ぜひご覧になってください、はいはい、インフォメーションでした。さあ、それでは一曲ここでお届けしましょう、はい、ミュージックブレイクです。
はい、
今回は
スマップを、
あら、
前回は娘の自宅で来たんですけども、
ほな息子さんの、
え、違う、これは私のやね。
あ、そうなんですか。スマップお好きなんですか。
あのね、ライオンハートという曲をかけます、はい、これね、はい、ある年末の、年末ね、正月番組で年末に、うん、歌ったことがあるんです、私が、みんなでアカペラで、ね、
ジョージモンで、
うん、あるんです、そのビデオが残ってるかどうか、
見たい、すご
く、うちはないわ、撮ってへんから、はい、うん、で、あの主役になろうって一生懸命だったら、はい、あの若いもん中心になって、
僕が
脇役に回されたんですけども、
じゃあそんな思い出深い、
その曲をライオンハートを聴いてください、
はい、はい、どうぞ。
続きまして2条のコーナー、上場レポということでございまして、私が3分間で、おすすめ京都の一品をご紹介しようということコーナーでございます。
はい、はい、いつも3分って決めてんだけど、うん、なんかようわからんまん
に
終わってしまってるから、
バチッとね、決まるように、
はい、パッとこうそこで、コマーシャル行くとかあったらいいけど、それもないから、
うん、じゃあ今週は決めていただきましょう、はいはい、
3分で、はい、まだ言ってないな、独自のな、はい、まあ、それも含めて3分間で、ではスタート。
はい、今週ご紹介いたしますのは新京極六角通りにありますうなぎの金代さんでございまして、ね、
聞いたことあるわ、その店。
金代さん聞いたことありますね、
まあまあ、ね、あの落語界でも有名な金代さんでございますけど、はい、まあ、あの先代歌之助師匠が金代寄せというのを始めまして、はい、その後お亡くなりになりましたから現歌之助、兄さんと師匠と、あ、嫁師匠、ね、
2人で、僕が、責任者やで言っとくけど、
はい、うん、で、そうです、毎月やってはるんですけど、はいはい、うん、私自前でうなぎを食べたというのは初めてでございまして、
これを喋るについて、
喋るについて初めてお金を払ってうなぎというものを食べた。
お金払わずに何遍食べてるの。
その金を寄せというところに行きますと、
ね、いただく、
お手伝い、
お手伝い行くと、あの落語の時にあのうどんなどがいただけるんですけども、はい、あの大体2階が座敷になっておりまして、うん、1階はテーブル席でございまして、ますね、もう老舗でございまして100年ぐらい、はい、そうそうそう、創業100年以上ということでございましてね、うん、お昼が非常にいいお値打ちでございまして、はい、うな丼が肝吸い付きでなんと890円、安いですね。
あのね、それ昔からあって、でお昼だけのサービスだね。
そうです、うん、11時半から3時までなんですけどね、
だし、あの金寄せの時間帯にはないんですよ、
はい、うん、でまたこの金代さんというのは錦糸丼で有名でございまして、錦糸丼というのはこのうな丼の上に大きな 厚焼き卵焼きがもう丼がかきくれるぐらい乗っておりましてね、錦糸
に言ったらそのなんかこのね、はい、こう散らした細かいね、はい、あれないけど、
どっしりとその卵が乗ってるわけでございますけど、
蓋みたいですよね、
蓋みたいです、もうあの丼がはみ出してますからね、はい、
うなぎ見えませんからね、は
い、私今日これを頂戴いただいてまいりましてね、はいはい、あのこれ並が1470円、はい、うな丼の波も1470円でしてね、上が2300円、特上が3150円ということでございます。
あの上は食べたことあるんですけども、はい、特上はないんですよ、
ね、
で
ぜひ
聞いてみたら
ぜひ、ね、
それだけはあの白焼きから特別に焼くんで時間がちょっとかかりますということで、
よりゴージャス、うん、またこの金代さんうなぎ料理いっぱい面白いのがありまして、うなぎチリ鍋、
チリ鍋、
うなぎを、うん、まあ、チリ鍋、
ね、お鍋ね、
お鍋、
神鍋で食べるんですけど、
神鍋ともう一つうなぎチリがあるんです、はい、ポン酢でいただくんでしょうかね、ポン酢でいただくと思いますけども、あとまたうなぎ懐石、あと茶碗蒸し、これが有名でございましてね、あの、はい、またこれも有名でございまして、もうたっぷりのうなぎがドーンと入ってましたね、ゆり根と鶏肉と椎茸とも、今日はこの茶碗蒸しと錦糸丼を食べてきたんですけど、また面白いのにうなぎひだ焼きいうのがありましてね、これはあの自分であの焼いていただく、
自分で、
はい、はい、あの七輪をどんどんね、卓上七輪であの自分で焼いて食べるという面白いのもあるんでございますが、まあ、年中無休ということでございまして、はい、営業時間が11時半から夜の8時半9時が閉店でございます、はい、お電話番号が 075-211-0669 でございますので、はい、まあ賑やかなところにありますので、休憩がてらに ね、お昼食べに行っていただいてはいかがでしょうか、はい、
雰囲気がすごいいいとこなん
で、君が今言わなかったことで私ぎょうさん知ってることあるからね、あの店については、
うん、
うなぎ以外のメニューは知ってる？
うなぎ、なんかあるんですか？
鯉の洗いとね、それから焼き鳥があるんですよ。焼き鳥、それからどうしてもね、うなぎというのは嫌いな人があると、はい、ちょっとその長いものは嫌いっていう人いるでしょ。そういう人のために、別メニューとして鶏があると。これはね、タレを共通で使えるから。
なるほど、肝焼きもね、
こういうことを聞いて今回は
まあ、舞い上がってましたね、はい、初めての
船丼で、ね、自分の
お金1470円払うということ自体が恐れてた
でもあと一度特上食べてみたいです ね、はい、どんなんでしょうね。
いっぺん、ね、それ今言った神鍋と、はい、それと、うんうん、みんなで続けようって、
ね、うん、はい、みたいですね、はい。まあ、あのね、金寄せもすごい人気がね、
そうなんですよ、
ありましてね、なかなか毎回お席取れないんですよね。
雑誌の取材とかあったりしましてね、うん、はい、取材のない時の方が少ないというぐらいで、どんどんどんどん、でも前はそうでもなかったんですよ。前はガラガラやったんですよ、
うん
うん、いつの間にやらこんなになっちゃって。
いやでも嬉しいですよね、
うん、ありがたい悲鳴ですわ、
う
ん、
でもうなぎを美味しくいただいた後に落語ですからね。
そうなんですよ、
ね、ちょうどね、はい、いい雰囲気でね。
で、うん、若い人もやっぱ多いしね、
うんうん、他の会より最近増えましたね、うん、はい、
まあ、ありがたいことでございます、はい、
またうなぎも一緒に、
はい、金寄せの時だけは肝水ついてません。
はい、ついてないですね。
肝水の代わりが落語です、うん、よろしいですか我々は肝水なんです、はい、それも3人出ますから、はい、肝水の3分の1です。
毎月最終月曜日、
うん、そうそうそうそう、
はい、基本的には最終月曜ですが、うん、休みの日、祝日、この頃月曜日多いから、うん、それが重なると火曜日になることもありますので、
ちょっと変動になりますけれどもね、はい、ぜひ落語も一緒にお楽しみいただきたいと思います、
はいはい、
さて今夜もお届けしてきましたが、はい、ね、ベルギービール飲みましょうね、
はい、早く飲みたいです ね、
早く飲みたいですね、
うん、もう朝食べた、朝食べた、朝食べたちゃうわ、
うん、
とにかく今話聞いてたらむちゃくちゃ、うん、お腹が減ってきまして、
ね、減ってきましたね、うん、
前にチョコレートはあるさ
ありましたね。ダメですよ、これもみんなで仲良く後でね、はいはい、食べましょうね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまた来週も皆さん、
では、来週も何の話が飛び出せるか分かりませんが、はい、よろしくお願いいたします。お楽しみに。
それではおやすみなさい、
はい、さようなら。
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。Thank you.